じゃあ最初にポッドキャストの紹介をちょっとしようと思います。
はい。
まあ、コンセプトとしては、このポッドキャストはジャンルやカテゴリーなど関係なく、何かをモチベーションにして、ものづくりを普段やってる人を、まあ、ゲストにお迎えして、で、ものづくりの楽しさ、辛さ、醍醐味などを、まあ、そういういろんな話をリザーさんに届けていく、ものづくりラジオということで、略してモノラジ
モノラジ
と
で
いうのを、
す。
進めてというか、やっていこうと思います。
やっていきましょう。
はい。で、じゃあ早速自己紹介に入りたいと思います。
はい。
私、グレミトと言います。で、普段、株式会社ドリコムというところでエンジニアをやっていて、まあ、最近はなんか QA エンジニアみたいなことをやってて、普段は、Unity 使って、まあ、ゲーム作りとか、あとは、なんか、作りたいものをいろいろ作っているので、まあ、その辺の話を、まあ、このモノラジでできたらいいなと思って、やり始めた感じです。
はい。じゃあ続いて僕も、自己紹介をしたいなと思うんですが、普段モンリーという名前で、モンリー先生ですかね、という名前でインターネット上では活動しております。株式会社キッズスターという、会社で、まあ、子供向けのスマホアプリを作っている会社なんですけれども、そちらで、一応 CTO という形で、普段お仕事しておって、で、まあ、基本的にはユニティですね。ユニティ以外はほとんど使ってない感じになってます。で、まあ、それ以外にもいろいろと触ったりはしますが、個人でも仕事でも基本はもうずっとユニティを使っているという感じの、ステータスです。で、まあ、きっかけとしては、グレミト君のツイッターを見て、なんかやりたいっていう風なツイートを見て、お、やっていきだなっていうところで、勝手に乗っかったと。そんな感じのステータスになってます。
一応2人でなんか話したいことを決めていたと思うんですけど、
ざっ
何
く
か
り
ら
と。
話
そうね。ウレミト君は言える範囲で普段作ってるものってどんなのがあるんだっけ？
まあ、去年ドリコムに入社、中途で入って、最初の方はわりかしこうゲームの、まあ、サポートでこういろいろ世に出た、まあ、アプリを作っていたんですけども、まあ、最近だと、さっきもお話しした、QA エンジニアみたいなことをやっていて、まあ、QA さんがやってる作業を、まあ、体験して、まあ、それを、なんですかね、課題を見つけて、結構こう手作業で頑張ってるところがあるから、まあ、そこを自動化していくみたいな、ツール作りを最近やってる感じですね。
ほうほうほう。
なんで、
ツール作
普
り。
段は自分が所属しているグループというか、チームが、ゲーム基盤というところの、まあ、ネイティブゲームグループっていうところなんですけども、うちのドイコモのタイトルは、ココス 3D とユニティを使ってるんですけども、まあ、
ココスも使ってるんだ。
そうですね。何年前かな、4、5年前とかに、セデックで発表してるんですけども、ビスクって呼ばれるゲームの、なんですかね、基盤と呼んでいる、SDK みたいなやつを作って、まあ、
ほう
SDK なんですけど、SDK を使って、それを各、アプリを開発しているチームに使ってもらって、開発コストを一部減らして、まあ、ゲーム開発、ゲーム作りに集中できるような、まあ、そんな取り組みのためにこう作られたチームがあってですね。
ほう。なるほど。自社フレー
そ
ム
れ
ワー
が、
クを作ってるみたいな。
ああ、そうですね。フレー
ああ、な
ム
る
ワ
ほど。
ークに近いのかな。まあ、SDK っていうな名目で作ってる感じですね。
まあ、ソフトウェアデベロップメント切ったからそうか。同
で
じっ
す
ちゃ
ね。
同じか。
で、なんだろう。まあ、最近は Unity の方で、作ってることが多くて、もうある程度 Unity の方も Cocos も、保守運用に入ってて、まあ、開発っていうのはどっちかというと、OS とか、あとは Unity とか Cocos3 のバージョンが上がっていく まあ、その対応というか、
あ、
各チームが同じことをやんなくてもいいような取り組みを、自分たちやっていく。まあ、この間あの iOS12、今週でしたっけ、うん、
今週だね、
まあ、でリリースされたと思うんですけども、うん、まあ、それをいち早くベータ版の時から触っておいて、
うん、
まあ、リリースされてからも早くこうその当日にインストールして端末で確認していくっていうのをやって、もし何かこう変更とか、バグになるような内容があったら、積極的に自分たちでこう巻き取っていく、まあ、チーム各作ってるプロダクトとかアプリにもよるとは思うんですけども、自分たちがまあ作って提供している SDK に関しては、まあ、自分たちで積極的にその取り組みをやって、まあ、こういう知見があるからこうした方がいいですよっていうのを、まあ、各チームに教えていってるというか伝えてるという感じ、うん、
なるほど。結構なんか Unity とかって新機能がバンバン、特にここ最近はリリースされてたりするけど、その辺の技術研究開発みたいな、そういうのはあんまりやってない感じなのかな。
そっちはどっちかというと、その各プロダクトがもう、使うか使わないかの判断になってしまうから、うん、なんだろう、まあ、使おうと思ってますっていう声が上がったら、そこに乗っかって、じゃあ一緒にこう、なんかいろいろ見つけていきましょうみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
でもし何かその自分たちの SDK、 あの管理している SDK の中に入れれる内容があったら対応しますねみたいな。でここは多分アプリ側でやんなくちゃいけないところだから、こう使った方がいいですよねっていうやり取りを、まあ、やるって感じですね。
なるほどね。
ある程度こう チーム体制がまとまってきたので、なんかそういう連携がやりやすくなって、まあ、昔も多分ココスをメインに使ってた時代も、まあ、そんな感じに動いていたので、まあ、Unity が入ってきて、Unity タイトルが出るようになってから、まあ、そういう連携も今やってるって感じですね。
なるほど。
ちなみにモーリー先生は最近 Unity はゼンジェクトって呼ばれているやつを使ってると思うんですけども、
ね、
よくツイッターで見てるところ。
はい。
ゼンジェクトって僕使ったことなくてですね。
うん、
どんなものなんですかね。
ゼンジェクトはね、なんだろうな。もともと素結合に作られてるシステムを、よりその素結合にするために必要な部分を楽にしてくれるみたいなツール。ライブラリですね。なんかまあよく巷でも、なんかゼンジェクトを入れたら素結合になるみたいなことを言われてたり、なんかする勘違いがあるんだけれども、そうではなくって、なんだろ、素結合にするためにはどうしても必要になる部分。必要になるんだけど、ちょっとこれいちいち書くのめんどくさいよねっていうような部分を、よしなにやってくれるっていうのが、一番大きい機能かな。
それでいくと、例えばなんかサードパーティーを入れるってなった時に、
うん、
まあ、付け足し付け外しとかが結構こうスムーズにいくっていうイメージですか。
ああ、そうだね。そのサードパーティーのアセットのお行儀にもよるんだけど。
ああ、まあ確かにそうですね。使い方にもよりますもんね。
そうそうそう。結構なんかそのロジックに密になっちゃってる部分が多いとしんどいかな。とか、あとはなんかコールバック型がメインになっちゃってるとめんどくさいとか、ちょっと細かいこといろいろあるけど。
なるほど。
そう。なので、まあ、何らかのラッパーは書かなきゃいけないケースが出てきちゃうかもしれないけど、
うんうん
うん、まあ、とはいえ、そのアセット内でちゃんと閉じてくれれば、なんかそれを使いますよっていうところの、まあ、DI は楽になるかな。
今そのラッパーって話が出たと思うんですけども、
うん、
大体こう、まあ、ウェブでもアプリでも大体こうサードパーティー入れるときって、もう何かしらやっぱラッパーを入れておかないとこう 見つけ都合になってしまって、
そうね、
結構こうごちゃごちゃっとソースコードがなりやすいじゃないですか。
なりやすいですね。
で、ゼンジェクトってそこをこう吉成やってくれるのかなって、てっきりこう勝手に思ってたんですよ。
あ、基本はそうなんだけどね、その、
お、
なんだろうな、ちょっとあんまりいい例がパッとは浮かばないけど、まあ例えばなんかアセットストアに置いてある、なんだろうな、なんか、数学系ちょっと違うな、まあ、何でもいいんだけど何かを動かしますよみたいな、例えばそういうコンポーネントがあった時に、そのコンポーネントのインスタンスへの参照をちょこちょこっとアトリビュートを書くだけで実現してくれるっていうものかな、うん、ちょっとうまく説明できてるか分かんないけど。
なるほど。あ、じゃあそのまあ、ある程度そうやってコンポーネントにまとまっていて、シンプルにこう扱い方も、
うん、
使いやすいものだったら、まあ、入れやすいけども、ね、例えばいろんな要素にこう絡まっているもので、これもアタッチかけないといけなくて、これを読んだ時にこれも使わなくちゃいけないから、これも入れないといけないみたい なんか、
うん、
使うサードパーティー側がもうすでにあのこれもしかして密結合というか、あの扱いにくいやつみたいな、
うん、前提条件が多い、多ければ多いほどやっぱりゼンジェクトでいうところのそのインストーラーっていうのが、
うんうんうん、
まあ、なんか前提条件を書き下すスペックがあるんだけど、それがどんどん複雑化していっちゃうので、
なるほど、
上っ面の一番手前のインターフェースだけが公開されてて、そこをインジェクトすれば OK だよっていうライブラリだったらとてもやりやすいかな。
だったらなんかあんまりサードパーティーを扱わない、もしくはまあサードパーティー使うとしてもある程度シンプルなものだったら、うん、まあすごい密結合にならないようなプロジェクトが作れるっていうかことですよね。
そうだね、
うん、なるほど、
うん、まあ、あらかじめやっぱり そもそもプロジェクト側がちゃんと素結合になっていることが割と手前の部分の前提条件としてあったりするので、なんかすごく進化を発揮しますみたいなのは結構なんていうか難易度が高い。
高いですね、
うん、
考えただけでもう考えたくないですね結構もうすでにお仕事の方で扱われてる感じですか？
お仕事の方ではまだプロダクションにリリースされてるものはないんだけど、まあ年内はちょっと厳しいかな、まあ来年頭ぐらいから徐々に使っていこうかなっていう感じで、
うんうん、
結局まあなんか俺一人が使えてもしょうがないので、
確かに
ちゃんとメンバーへ共有して
普及しない
と、あるいはそう結構うちの仕事的にはあのまあプロパーって言い方が正しいかどうか分かんないけど、その正社員よりも業務委託で関わってくださってるパートナーさんって呼んでるんだけど、そのパートナーさんであったりとか、あとはもうまるっと外の企業にお願いしちゃうみたいな、まあ外注という言い方もちょっとあんまり好きじゃないけど、まあそういうふうにお願いしてるケースもあったりするので、なんかそのみんながちゃんと足並み揃えて使える状態になってないと、まあやっぱり作っても意味がないというかっていう状態になっちゃうので、なんでまあしっかりこう説明のための資料を書いたりとか、まああるいはサンプルを書いたりとか、まあそういったことをちゃんとやった上でようやく布教できるかなっていう。
漫画でわかるユニティには書かないですか、全熟とかね。
だいぶ先の話になりそうだな、それ
は。だいぶ先です。多分、50話以降とか。
来年のいつになるだろうな。なるでしょうね。はい。まあ今ちょっと話題が出たんでね。
どこまで書こうとか、今、ゴールは決められて、今作られてる感じですか？
一応ちょっと今考えてるのは、まあ、モバイルアプリがちょっ とめんどくさそうだなっていうのがあるので、例えば WebGL で出力して最低限ゲームが遊べました、やったっていうところで一旦区切りにしてっていうところかなとは思ってます。なんで、まあ、あんまりサードパーティーのアセット入れるとかもやらないし、まあ、うん、本当になんかカジュアルゲームをちょっと作ってみるみたいなところがひとまずのゴールかなって感じですね。
なるほど。なんかひよこの、あの絵本あるじゃないですか、ユニティの書籍で、はいはいはい、あそこでなんか書かれてるのがだいたいこうちょっとミニゲームをいくつか作ってみて、
うん、
最後はこうアプリにビルドして動くっていうところまでがなんか書かれていたと思うんですけども、
うんうん、
まあ、それをなんだろう、漫画に落とし込んでいるのかなっていう勝手なイメージをして
て、そうだね、まあ、あの本自体俺は全部読んだわけじゃないんだけど、あの本屋で立ち読みしたレベルなので
僕もそのぐらいです、
ね、うん、わかんないんだけどね、なんかどっちかっていうと書籍、そのいわゆるテキストベースの書籍だとできないことをちょっと漫画で表現したいなっていうのがあって、まあ、具体的にはそのユニティのその抽象的な概念って結構なんだろうな、どうしても文字だけだと伝わりにくいところがあって、それは多分動画でも同じなんだけど、例えばなんだろうね、ゲームオブジェクトって何ですかっていうのをもうちょっと深掘りして、その、まあ、やっぱり絵、まあ、漫画でその伝えることによってその別の何かに置き換えて説明ができたりとか、本当はねアニメーションとかにできると最高にいいんだろうけど、さすがにちょっとそれはコストが高すぎるのでなんでまあそういう、そう、他の概念で言うとこういうものだよとか、なんかそこら辺をちょっとメインで取り扱いつつ、なんかその細かいところ、例えば C シャープの書き方がどうとかっていうのは他の書籍に譲って、あくまで抽象概念を説明する役割。
なるほど。
かなと。
入り口としては本当漫画ですとつきやすいというか入りやすいですよね。
そうそうそう。だからなんかやっぱ初心者の人とか、あるいはなんか会社の新人研修とかで使ってもらえるといいなっていうのはちょっと二人で話しているところで。
会社の新人研修か。あ、それでいくと僕会社の新人研修とかやったことなくて、
お
まあ、周りに後輩にこうとか先輩にやったことある人にこう何をやるんですかって聞いたら、もう大体こう Java とかあとはそのサーバーとは何かとかネットワークとか、なんか本当基礎なところばかりを学んでる。で特にやっぱこう Java がつまんないっていう話をこの間も聞いたんですよね。
なかなかちょっとこれ波紋を呼ぶ話だけど
何がつまんないんだろうなとか思いながら、
まあなんか目に見えるものがちょっと作りづらくって、例えばまあアプレットにせよ何にせよちょっとなんか硬い感じがしちゃうのもあるんだろうなとは思うけど、
モリーさんはあの新人研修って受けたことありますか？
いや俺もないね。その一応一番最初に入った会社です、なんか1週間ぐらいちょこっとだけやったけど、もともとプログラマーのアルバイトやっててそれでできる前提みたいなのがあったから、あんまりなんかこんななんか、うん、しっかりしたものはやってないかな。
僕もあれですね、新卒で入る前にやっぱアルバイトとして入って、そこで業務を経験しながらなんかもう覚えていった感じですね。でもともとまあ学生の頃からゲーム作りだったりアプリ作ったりとかしてたから、やっぱそこをうまく使ってもう、もう業務にどっぷり入っていったっていう感じだったことと、あとまあ僕が結構最初の新卒で入ったのが中途でしか受けてないところで、結構もう10月11月とか全然 就活終わんないときに、まあ、もう中途で出しているところを片っ端からこう連絡して、アプリ開発だったらできるんでお願いしますって、
強い
って言ったら、ちょうどアプリをやろうとしていて、なおかつ、ウェブで作ってるゲームをユニティに移植したいっていう話があって、で、そこで、じゃあ、それやりますってことで、やらせてくださいってことで、入ったのが最初の福岡の会社ですね。
なるほど。それはフラッシュで作られてるものをユニティに置き換えていくみたいな。
フラッシュではなかったですね。JavaScript。
おお、なるほど。
ゴリゴリ、いろん、2つぐらいなんかライブラリ使って作られてましたね。で、iOS はなんとか動いてたんですけども、やっぱいかんせん Android の方が、まだあの時4.4が最新とか。で、2系がもう、2系3系とかが、まだもう半分近く視野があるところ。
そうね、2.3とかね、強かったしね。
一番多かったのが確か4.1とか4.2。あの頃のやっぱもう、Android のウェブビューってやつはもう 超つらい。多
辛い
分、ソ
ね。
シャゲやってた方々はもう、同じつらみを持っていたんじゃないかなっていう。
ね、特にブラウザをベースにしたソシャゲは辛そうだったね。
自分はそんなにがっつりやってなかったんで、そういうつらみっていうのは、もう、なんですか、ちょろっとっていう感じだったんですけど。
何年前ぐらいだ？
4年前ですね。
年前か。じゃあ、ユニティがまだ4系が出始めたぐらい？
系が出て始めぐらいですね。
4.3とかかな。
懐かしい。
懐かしい。
まだ、なんですかね。いろんなものが有料でしか使えないっていう。
ああ、そうだった。そんなのあったね、そういえば。なんかビルドがそもそも確か、あれビルドはできるのか、ネイティ
ビ
ブ
ル
プ
ド
ラ
は
グ
ね、
インか。
ネイティブプラグインも一応動いてはいました。僕、ガリガリ書いていたんですけど。
そっか、なんかできないのあった気がするんだよ。
アセットバンドルとかじゃないですかね。
ああ、そうかも。
もう今だから言うんですけど、無料でしか作ってなかったですもんね。会社の都合上。
そうですね。なんか1個だけビルド用にライセンス買ってみたいな。まあね、今やったらね、ちょっと問題になりますけれども。まあ、昔でもダメなんだろうけど。
それが4年前です。4年前、早いですね。もう Android も8、この間キューブ出たんで、Pi
もう
は。
出たんだっけ？
まだか、まだ
ま
か。
だかな？
ベータが出たの。
ベータは出てる。まあ、ちょっといくつ
まあ、
か動
そ
かないアプリがあるので直さなきゃいけないんだけど。
なんで動かないとかわかるんですか？
ベータを入れて、
ああ、なんで動いて、動かないのかはわかんないけど、とりあえ
ああ、
ず
そう
確
そう
認したっていう感じです
そう。とか、まあ、古いビルドとか動かないとか、
ね。ああ。
あとは細かいところだと、ターゲット SDK バージョンが低いと警告が出るとか、なんかそういう細かいところで、いかんせんアプリの数が多いので、ちょっとこう、これはこのケースがダメで、こっちのアプリはこのケースがダメで、みたいなのが、ちょこちょこと。
それ、数人で管理する、下手したらこう一人で管理するって、もう本当つらいですよね。
はい、地獄です。ね、だからで、うちがその、まあ、パートナーさん含めてもエンジニアが9名かな。
その9名というのも、アプリと、サーバーと
そうだ
合わ
ね、
せて。
一応、まあ、サーバーほとんどもう何もやってないに等しいから、まあ、実質も全員アプリって感じだけど、なかなかね。で、まあそれぞれみんな開発中のプロジェクトがあるわけで、なかなかその保守系の方にね、手が回らないっていうのが。 辛いところですね。
それだとこうなかなかプライベートで何か作るってことってあんまりできなかったりするんじゃないですか。
そうだね、まあ、正直残業も結構多いし、なかなか時間を捻出するっていうのは直近でも結構課題かなっていうところはあって。
ちなみに今作りたいものとかは？
今作りたいものはですね、まあ、ほぼもう出来かけのものがこうなんかなんだろうね、VTuber 向け的なライブラリツールが一つと、あとはちょっとカジュアルゲームをあんまり自分で作ったことなかったので作ってみたいなっていうところかな、個人だと。
VTuber 向けのなんかそのライブラリっていうのはもう Unity の
なんかプラグ、というよりはデスクトップアプリケーションみたいな感じかな。
おお、すごい。
Mac 専用の。
はいはいはいはい。
あんまりなんか Mac ユーザー、あ、ごめんね。
いい。Mac ユーザー。
そう、あんまり Mac 向けのなんかそういうツールがないなっていう印象を受けてるので、一マカーというか。信者としてはそっちもサポートしていきたいなみたいな思いもちょっとあったりとか。
でもなんか VTuber っていうか VR やってる人ってなんか Windows、 やっぱ Windows 使ってる人が多いのかなっていうイメージだったんですけど。
うん、まあ特にヘッドマウントディスプレイ使う場合はほぼほぼ Windows って感じだろうね。ただまあ別にバーチャルであれば何でもいいんだろうから。
なるほど、
確かに。そう
あれ、そういえば、Mac の OS に、顔認証のやつってあるんでしたっけ？
MacOS はまだないかな。
あれがもし、MacOS に入ってくれば、結構増えるってことですね。Mac ユーザーが。
そうだね。なんかそこで、まあ、あのカメラ使ってどうこうっていうのができれば。
そうです、そうです。なんか今、TGS、合ってるじゃないですか。
ああ、やってるね。
で、ツイッターで追ってたら、メガネのあの、ジーンズ？
うん。
あれがなんか、IoT 絡みでこう、スマホとか PC と連携します。やつで、あれの動きをキャラクターとリンクさせて、振り向いたら、そっちの方にキャラクターもこう振り向くみたいな。
うん。
で胸にこう iPhone ぶら下げて、その iPhone にはキャラクターが映ってて、あのプチパクとかメパチとかはまあさすがにそれはできないけども、顔の動き、頭の動きはそのジーンズのあのメガネでこうトラッキングしてやってるっていうやつを見て、
へえ、
これはなんか違う使い方できそうだなと思ってちょっと休憩時間見てましたね。
うーん、まあ、メパチぐらいやったらできそうな気がするけど、口パクは難しそうだな。口パクは逆になんか音声認識で頑張るのかな。
音声認識ですね。そこもまた分野としてありますからね。
うん。
でもなんかもうすでにやってる人とかライブラリーとかがありそうで、調整したらなんかいけそうな雰囲気もあったりします
ね。そうね。あのジーンズのメガネは若干高いんだよね。
高いですよね。
そう。
あれ何万でしたっけ？
確か5万ぐらいするんじゃなかったかな。そう。確か。メガネどうでしょうか。あ、4万だ。3万9000円プラス税。
高い。
ちょっとね、研究用とはいえちょっと家庭内力が下りないですね、これは。
なんだろう、うん、それだったらブランドのメガネ買っちゃうな。
まあデザイン的には嫌いじゃないけど。
嫌いではないですね。
うん、
あともう一つはなんかあの これは別に TGS には関係なく個人で作ったってやつのツイートを見てて、あ、これすごいってやつがあったんですけど、あのオキュラス GO あるじゃないですか、
うん、
あれの動きをトラッキングして、なんか多分基盤ラズベリーパイかなんか使ってると思うんですけども、そっちと連動してウェブカメラが動くっていう
やつを、ウェブカムを動かすの、
はい、ちょっと後でリンクを送ろうと思うんですけども
、うん、
まず先生にはこれですね、多分後ろに基板があるからラズパイかなんか、ラズパイじゃないな、普通に基板なんか配線つないで、
はあ、なるほど、
これ面白いな
結構シームレス、
結構シームレスなんですよね、ほぼほぼ遅れがない、これどう作ってるんだろうってすごい気になって、ちょっといろいろ見て、ああ見てましたね、
うん、へえ面白いな、これ
ちなみにオニー先生が作られたその Mac 専用のアプリというのはどんなやつ、
うん、近日発表予定。
お、楽しみです。
ちょっとね、まあ小遣い稼ぎもしたいなっていうのもあるので。
なるほどなるほど。楽しみに待ってます。
なかなかね、いざ売ろうと思うといろいろとねハードルが高くなるん
で。難しいですね。自分で
こう。そうなんよね。
じゃあどうやって宣伝するかとか。
そう。
どう見せてこう欲しいと思わせるか。
サポートどうすんだとか、まあその無料版と有料版作らなきゃいけないから、その辺の実装とか、
確かに、
まあなかなかやりがいのあるところではあるけど、
やりがいがありますね、まあそこも一緒にものづくりと、まあ、言えるのか、
そうだね、確かになかなかね会社に属してると、なんかそこまで全部やるっていう機会も少ないから、うん、
作っただけじゃ終わりじゃなくて、やっぱ使ってもらってフィードバックもらったやとか、使ってお金をもらうっていうところも一緒にこう経験できたら、
そうそう、
また自分のレベルが上がりますもんね。
そうなんですよ。だからまあそのカジュアルゲームの方もまあ何らかの形でお金を得るところまで行きたいなとは思ってるから、なんかね、今そのうち娘がこの間3歳になって、
おおめでとうございます、
ありがとうございます、もうこの間っつってももうだいぶ前だけど2ヶ月前4月末なので、で、まあ、よくその屋内プレイパークと呼ばれる、
うんうん
うん、まああのボーネルンドって会社がやってるキドキドっていう、なんかその室内の遊び場、なんかボールプールがあったりとか、なんかトランポリンみたいなのがあったりとか、おままごとエリアがあったりとか、なんかそういうところにあるなんかチークゲーム、チークボードゲームみたいなものがいくつかあって、なんかその辺からこう丸々パクるとまずいだろうけどちょっとアイディアを拝借して
インスパイアして
あ、これスマホだったらこういう風にできるなとか
ありますね、
うん、なんかその娘にプレイさせるのを想像しながら妄想を膨らましてっていうところもちょっとやってみたりとかしつつ、ただまあやっぱり時間がないね、
うん、モチベーション大事ですよね、ほんと、
うん、
最近すごく時間となんか体調とモチベーションの調整難しいなと、
うん
特にそのモチベーションのところで、どうやって回復したらいいんだろう、なんか昨日までのあのやる気どこ行ったんだろうっていう
それな、
言ってしまうと熱し 熱しやすくて冷めやすいとかあると思うんですけど、うん、でも全然またやるっていう、なんかやる気は全然また戻ってくるんですけど、そこのスピードをこううまくコントロールできたらいいなとか思いながら、
確かにね、
考えてるんですけど、でもやっぱ一番いいのは多分体力的にも多分来てるから、やっぱ睡眠というかちゃんと休息を取ること大事だなとか思いながら、
うん、
意外と次の日回復してて、朝ポケーっとしながらこうツイッターとかいろんな情報収集をしてると、だんだんこうモチベーションが回復していって、
うん、
よしまたやるかっていう感じになるんですよね。
確かにね。なんか上水戸くんは家に帰ってから、
はい、
もう一回その PC 立ち上げて作業できる人？
あ、できますできます。
これすごいな。俺ね、やっぱね、
出る感じですね。
なかなかちょっと俺はそれが苦手というか、まあ環境的なものもあるのかもしれないけど、なんか家帰って飯食って風呂入って娘で貸し付けてとかやってると、なんかふうってなったらもう12時とか、
それは難しいですね。
そう、そっからまたなんか PC 立ち上げて、なんか睡眠時間はまあ100歩譲っていいにしても、なんかね、もういいや今日はってなっちゃうんだよね。
でもやっぱ結構その辺すごい自分も思うところがあって、やっぱご飯食べるときはパソコン使わないとか、まあ動画とか見るとは思うんですけど、なんか、作るときは作る、それ以外のなんか本当休むときは休むっていう機会はすごい大事にしてますね。なんかそこを一緒になってしまうと、あれ、なんかずっと俺何か黙々とやってんなみたいな、
あ、
ずっとこう我に返った時がちょっと怖いなと思って
確かにね、それはなんかちょっと分かる気がするな。
あとはその日にちとか曜日とかで、今週はこの人この日がっつりやって、この人この日はもうひたすら Amazon プライム見るとかちょうど昨日ダウンタウンの松本が最新作というか、
動かないやつ、
そうです、フリーズってやつを配信し始めたので、はいはいはい、ちょっと
昨日からだったんだ、
はい、週末に撮ってるんですよっていう楽しみもありつつ、そこにこう気持ちよく入れるように、こう今自分のその作りたいものを作ってる感じですね。
うん、確かに人によってそれぞれなんかその、なんだろうね、オンオフじゃないんだけど、業務でのプログラミングとプライベートでのプログラミング、まあプログラミングに限らないけど、なんかそのオンとオフの切り替え方法みたいなのって本当に人によってバラバラ、全然違うし。
違いますね。
なんかこういずれにしてもそういうのをやってる人を見ると、やっぱり一つモチベーションになるんだろうなっていうのはそう思うんだよね、最近。なんか、まあ、例えばツイッターでもいいし、テレビでもいいんだけど、その頑張ってる人を見たときに、お、ちょっと俺も最近サボってたからやんなきゃみたいな。
なるほど。
結構そういうのはあるね。
なるほど。よく勉強会とか、なんかのイベント、ハッカソンとか行った時に、同じような感じで、普段何してるんですかとか、こんなもの作ってるんですね、みたいな。
うん、
どんな感じに作ってるんですかっていうところからも僕もモチベーションもらったりとかします。
わかるわかる。
なんだろうな。やっぱ、こう、そこは、すごい、なんだろう。すごい人たちいっぱいいるから、そういう人たちからこう話聞いて、なんか俺もやってやるぜみたいな感じでやっぱなるから、そこをうまくコントロールしながら今ちょっと作りたいものを作ってるんですけども、
作りたいものとは、
ってるものとして一つ、
うん、
あの前々からちょっと思ってて、なんでないんだろう、もう作っちゃえばいいじゃんっていうので今作ってるやつが一つあってですね、あの結構わりかしツイッター使ってて、
うん、
すごい勉強になる、記事とか、あとはプレゼンの資料とかをいいねとかリツイートとかするんですけども、
うん、
まあ、そういえばあの時なんかすごい勉強になったやつもう一回見たいなって思った時にこういちいちこう過去にスワイプしながらこう追っていかなくちゃいけないっていうのが辛くて、
あ、まあ、どっかに
うまくとか何かに持っていっていたらいいと思うんですけど、こうふとした瞬間にこう、あ、これ後で読んどこうとかやってる時があるから、それをこう過去に遡るっていうのがめんどくさくて、
うんうん、
あとその、まあ、リツイートした時に、まあ、簡単にこうコメント入れて何がこう勉強になったのかとかも入れてるから、そこでこう引っ掛けたいなっていうのもあって、いや、その検索、ツイッターでもいいと思うんですけど、フェイスブックとかその SNS に投稿した内容で、まあ、まずはその記事とか、資料とかの内容にターゲットを絞って、引っ張ってくるような、なんかそういうものを作りたいなと思ってですね、
うーん、
っていうのが一つと、あともう一つがそこからの派生なんですけども、
うん、
まあ、人の感情を数値化して、なんかグラフにして、それをこうなんかよくあるじゃないですか、あのツイッターアプリでなんかいろんなその名前とか入れたらあなたのその情報ちょっと使いますけどいいですか、はいって押したら、例えばあなたはこんな感じですとか、あなたはなんかいろ、まあ、いろいろあると思うんですけども、多分それって過去のデータを引っ張ってきて使ってうまくこうそこのイノベーションというか、あのインタラクティブにつなげていると思うんですけど、まあ、そこにちなんでなんかその人がツイートした内容とか、あとそのつぶやいた内容を、まあ、文章からこの人は何を思ってるかっていうのを解析して、でそこから感情の数値化にして、例えば今月は今月のこう何ですかね、コンディションはあなたはこんな感じでしたとかっていうのがなんか可視化されると面白いなと思って、
ほう、
ちょっとそれを作りたいなと思って、今ちょうどその辺のその機械学習までつなげたいけども、うんうん、まずはそこの、数値化ってところを集中して今後輩と一緒に作ろうとしているところなんですよ。
すごいな。なんか結構なんだろう、学術的な分野にも何ていうか足を突っ込まないと、
うん、でした。あの一番びっくりしたのはあの大学の時に自然言語処理っていうのを
お
そういえば受けてたなって思ってて、
つながった
つながったんですよね。こんな勉強どこで何役立つのかって当時思っていたものが
よくある話だね。
つながったっていうのがあって、ちょっともう教科書はもう後輩にやっちゃったからないんですけどあの時やらなければと思ったものの、まあうる覚えで覚えてるから、あのらへんの単語をこう確かこんなのあったなとか思いながらググりながら今、
うんうんうん、
こ
う
まずは何ですかね、ネタというか素材をこう集めてるというか、どうやって作ろうっていう設計の手前の要件定義というか、
うん、すごいね、それできたら本当すごい、
多分バズるんじゃないかなと
思って。いや、バズるどころじゃないと思うけど
単純にツイッターだけでもそれができたらすごい面白いなと思ってですね。
そうだね。
で一番問題なのはデータベースどうやって管理しようと思って
現実的なところだ、
はい、 現実的なところでいくとデータベースどうしようかなとか、あとまあその先にあるのはセキュリティだったり、そのサーバーの負荷分散だったり、でもそこってなかなかこう業務でやれないからすごいこう楽しみだなっていうので、まあ年内になんか何かしらコマンドってそういうのが数値化できるっていう形までは持っていきたいなっていう。
おお。ちょっと逐次進捗を
上げていこうかなと。
そうね。
でもこれ考えたの確か夏入る前とかだったんですよね。でその間になんかいろいろ LT 出たりやとか、まあうん、あのこの間あった Google のデブサミット、デブフェストっていうやつに登壇したりとか、わりかしそっちで資料作ったりやとか、あとは森先生とも一緒にやってるウニブックの執筆とかもあったんで、うん、そろそろ進捗を進めようかな
ってこういう場とかでこう進捗を反強制的にアウトプットしなきゃいけないっていう、
今わざとやってますね。
俺も作ってるって言っちゃったからにはみたいな。
そうですそうです。そんなにこうその辺話してないから、あのそれこそこう勉強会とかの懇親会とかでこういうものを考えてるんですよって話してるぐらいだから、そろそろこうある程度公にして進捗を進めようと思って。
そうね、確かなんかその辺の進捗をね、報告できるウェブサービスみたいなのが、なんだっけな。
え、あるんですか。
そう。
進捗ノート。違うか。
それかな。なんか割かしストレートの名前だった気がする。ああ、多分これだ。あ、そうそう、祝正式版っていう単語覚えてるわ。これを同僚の一人が使ってて、
おお、
まあ、詳しくは見てないんだけど、なんかちょっと良さそうだなと思ったので。
使ってる人どのぐらいいるんですかね。
どうなんだろうね。
進捗を上げていくってことは、まあそれを誰かが見てるってことですよね。
多分ね、みんなの進捗とかも見られたりとか。
お、ツイッターでログイン。
とりあえずログインしてみた。
とりあえずログインしてみました。すごいシンプル。使いやす、見た目使いやすい。
うん。自分の身長がどうやって残すんだろうな。なるほどね。ああ、なるほど。進捗どうですかを送れるわけだ。
すごい年齢制限がある。
なんか、ね、アダルトコンテンツもあるっぽいね。18禁を許可するかどうかみたいなチェックボックスがあった。まあ、とかそういう絵とかも描いてる人もいるだろうから、そこで一応フィルターできるようにしてるっぽいね。
これツッコミとか入れれるんですかね。
なんかコメント、あ、コメント入れられるっぽいね。
お、ありますね。
ね。
あとは、あともう一つぐらい話しますかね。
さっきそのモチベーションみたいな話が出たけど、そもそも何をモチベーションにしてものづくりをしているのかみたいな話をちょっと
お、いいです。なんでしょう。いくつかあると思うんですけども、例えば、業務中にやっぱ、ああ、こういうことやりたいとか、でも仕事ではできないしなっていうのも貯めておいて、やるとか、
うんうん、
一つありますし、あとは、まあ、情報収集している中で、こういう人たちがこういうものをローンチしましたっていう内容を見ていくと、すごいなっていうところから、あ、これぐらいだったらなんか作れそうだなっていう、
うんうんうん、
じゃあちょっと帰って試しにやってみようとか、やっぱなんか作りたいっていうところをうまくこうモチベーションに持っていってる感じです。
なるほどなるほど。
でも多分それだけじゃさっきみたいにすぐこう演奏してしまうような感じが、なんだろうな、あとは何でしょう、ゲームやったりとかアニメ見たりとかですか。
やっぱなんかその継続するやっぱ動機みたいなところで、なんだろうね、なんか ゴールの話なのかな。
継続か、まあ、継続難しいですね、うん、結局やっぱプライベートでありますし、
うん、
アプローチ先っていうか、その作った後、まあ、公開して終わりみたいにやっぱなりがちだから、そう、それをやっぱ考えてしまうと、まあ、緩くやっていけばいいかってなってます。
うん、
まあ、一番いいのはなんか、例えば黙々会とかハッカソンとかに、うん、まあ、出る、いつか、まあ、どっかで出るっていう前提のもと、なんかそこまでにこう自分のスキルのある一定までとか、あとはその最近やっていなかったことのおさらいとか、あとはその自分が触っていないものを予習するとか、
うん、
名目でなんか勉、なんか調べながら作ってみて、その黙々会とかハッカソンに出るっていうのは、まあ一つのやり口なのかなっていう。
うん。
ハッカソンだったらなんかライブラリー一つ用意しておくとかできると思うし。
うん。そうね。
僕の場合だとそうですね。それを最近はやってないですけども、少し前に。スパジャムっていうアプリを開発するイベントがあるんですよね。
で、それ、
出るっていうことになって、まあ、最初のあの、新卒で入った会社で、デザイナーさんと、あとは、ウェブの方のコーダーの人と3人で、うまく、で、まあ、結果的には優秀賞をもらったんですけども、一番はこう、うん、なんですか、最優秀賞で、その最優秀賞に取ったら本選に行けるみたいな感じだったんですよ。
うん、
作ったものとしては、まあ、そのコーダーの人にお願いして、コルドバっていう、あの、コーンギャップでもあると思うんですけども、あの、HTML と JavaScript と CSS でアプリが作れるっていう。まあ、要は、ビューのところを Web の技術で作る。まあ、最近だと、React Native とか、
うん、あの
内容に近い、そこの、一つ前の世代で使われていた。あれをうまく使って、なんだろう、何作った肉をきれいに焼くためにどんな焼き方をしたらいいのかっていうのをアプリで調べるっていう。
なるほど。
一応豚と鶏と牛の、 種類を選んで、その後にどこの部位かっていうところまでも選んで、その部位の焼き加減をこう詳細を載せているっていう。やっぱ最終的にその審査の時にまあ優秀賞もらってコメントもらった時に、うん、ウェブでいいよねっていう話にそうですねって言いながら
身も蓋もない。
いやでも楽しかったですね、うん、その時にまあ準備したのが自分だけじゃなくてそのチームになるメンバーの人と、まあ、どう作るかとか、だからやっぱその辺はやっぱ、メンバーで作るっていう楽しみですよね、
うん、
ずっと一人で やり続ける人っていうのもいて、その人はすごい強いと思うんですけども、うん、やっぱたまにはこう誰かと一緒に何か作るっていうのはやっぱちょいちょい入れないといけないのかなっていう自分の中にあって、
うん、
やっぱ一人で作る楽しみさも楽しさもあると思うんですけども、やっぱチームで作るっていう楽しさもあると思うんで、そこをこううまくバランスよくできたらいいなって最近思います、うん、
誰かと一緒にやってるっていうのは一つすごいモチベーションの源泉としてはなんか、まあ、目に見えて分かりやすいというかあるかもしれないね。
それもあって学生の頃からやってる8体っていう、8時間で何か作ろうっていうやつをイベントを2月に1回とかでやり始めてて、
うん、
そこで運営もやりながら自分のその作りたいもの、最近だともうほとんどなんか資料作りだとか、その資料に書くネタの内容作ったりやとかだったんですけども、うん、これからはその自分の作りたい、さっきお話ししたやつをこう進めていこうかなって考えてるところですかね。あとはそのいろんな人に来てもらったりとかしてもらいたいから、なんかいろんな人を声かけて一緒にこういうもの作りましょうとか、
うんうん、
まあ、やっていいのかなって書いてるところで、モーリー先生のあのモチベーションでいくと、さっきお話されてた娘さんにこう使ってもらうっていうところを想像しながらってところですよね。
そうだね、まあ、やっぱりユーザーが近いことが一つモチベーション上がりやすいかな。まあ、あとはね、性格的なものもあって、こう、自分で作った別に物理的だろうがそうじゃなかろうが、自分で作ったものを、まあ、ユーザーだろう、ユーザーでもいいし、なんだろうな、自分に近い人に、ドヤ顔したい。近いっていうのはなんだろうな、例えば家族でもいいし、あるいは同業者でもいいし、なんだろう、まあ、親でもいいし、なんかその自分の今伝えたいことが通じる人、伝わる人に、こんなの作ったんだ、すごいでしょっていうのを言いたいっていうのが結構一番根っこの部分にあるモチベーションの源泉かな。
なるほど。
うん。で、なんかそれを利用して、なんかその自分のフラストレーションをそこにぶつけてるというか、まあ、イライラすることは当然人間だからいっぱいあって。なんか、それをなんかまあ、例えばその、ツイッターとかにヘイトを書くでもいいっちゃいいんだろうけど、まあ、どうせだったらなんかその、もうちょっと、まあ、これでまた言うといろいろあるかもしれないけど、生産性のある手段というか、アウトプット先に変換して、っていうその手段として、ものづくり、があるのかなっていうのもちょっと考えてる、考えてるというか言語化するとそんな感じ。
いや、フラストレーションってなんかモチベーションになりますよね、やっぱり。
うん、なると思う。
イコールではないと思うんですけども、なんかこう変換されてますよね。
うん。 そこ、それはね、あるね。
じゃあ、なんかフラストレーションめっちゃバンバンこう作っていったらいいかってなると多分そうじゃないと思うけど、多分ちょうどいい具合のこうフラストレーションっていうのがあって、そこにはまると、うまくこうモチベーションに変換されるんじゃないかな。
そうそうそう、なんかモチベーションにつながらないフラストレーションっていうのもまあ少なくなくあって、ただまあつながるフラストレーションはもう積極的に有効活用していくみたいなのはやってるかな。
なるほど。なんかそこだけでもまた話がなりそうですね。
そうね。
ということで、軽く1時間ぐらいですかね。
そうだね、今1時間9分ぐらい。
さあ、今後どう進めていきましょう、このモノラジオ。
そうですね。
まあ、まず、どこにアップするかとか、ウェブ用意する、うん、まあ、内々的にはそういう話があると思うんですけども、まあ、それは、まず、ひとまず置いといて、次、早速ゲスト、呼んじゃいますか。
お、呼んじゃいますか。
なんか、適当にこう、ツイッターに、やり始めた、イエーイって言って、乗ってくれる人がいたら、じゃあゲストお願いします。
もうなんなら、いいねしてくれた人、片っ端から声かけるぐらいの。
いいです。やりたい。
ちょっとしたテロ行為だよね。
テロ行為ですね。
まあ、一旦ちょっと今回のやつを形というか、
はい、
まあ、どっかしらにアップして、でそれの告知とともに、
いいです
って感じかな。
この収録自体の中定期的にやりたいですね。
そうだね。
まあ1週間に1回は理想であっても多分難しいだろうから、
うん、
1週間に1回ぐらいやれたらいいな。まあ、それ以上なんか長くなりそうなら、どっちかこう、やれる方で取っていくでもありです。
うん。
なんか最初の辺は、なんかユニティの話ばっかりになってしまったから、
そうだね。
ちょっと反応が気になりますね。多分ユニティばっかりわかんないってなるとは思うんですけども。まあ、後半ら辺は結構、ものづくりの話ができたから、
そうだね。
よかったなっていうこと。じゃあ一旦終わりにしていきましょうか。
そうですね。
終わり方もどうしよう。
そうだね。
終わり方でいくと
リビルドとかってどういう風に終わってたっけ。
じゃあ、あ、そう、この後どうするかとか話してから、例えばこの後ちょっとご飯待ってるからご飯食べます、なんか、
あ、この後、本当に直近のこの後か。
そうです、この後で、確か、最近だと朝方やられてるから、うん、今日は昼間どうされるんですかとか、いう話を宮川さんがやってて。
そういえばそうか。
そんな感じで、じゃあ、そろそろ終わりますか。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。みたいな。あんな感じです。
確かにそんな感じだった気がするな。
あ、そっちの方が自然ですよね。
そうだね。じゃあ、ウェビド君はこの後どうするんですか。
お腹空いたので、ご飯は。ちょっと。
まあ、そうですね。だいぶいい時間ですね。
いい時間ですよね。え、モリン先生は
今は、コワーキングオフィスにいるので、まあ、今から帰って、23時ぐらいかな。
21時。
はい。家帰って、風呂入って、飯食って。
もう日が普通に超えて1時とか2時とかになるんです。最近とか何時に寝られて何時ぐらいに起きるんですか。
大体2時とかに寝て、でまあ会社遅いから大体9時ぐらいに家出てる感じかな。
うん、いいです。僕も2時ぐらいに寝て8時ぐらいに起きて、定時が、あ、定時というか朝のスタートが9時半なんですよ。
ああ、うちより30分早いな。
で、僕が住んでるのが練馬区の方で、で、まあ、西武池袋線に乗り換えて山の手乗って、で、会社が目黒にあるから目黒まで行って、みたいな。だいたいドアトゥードアで1時間かかんないぐらい、50分ぐらい。
俺もそんぐらいかな。だいたい同じぐらいだね、時間としては。
最近人増えたなぁ。でもあの関西客のあのキャリーケースはやばい。あの群れ朝に来られるとちょっと。
まあしかも今ね、目黒は新しいビルができて。
そうなんです
よ。AWS さんが。
そうそうそうそう。今日でしたっけ？
今日。
あれすごい気になるんですよね。
はい、まあ公開一般人が入れるのは多分10月頭かな。
楽しみですね。
楽しみ。ちょっと、行けるうちに押しかけとかないとと思って。
確かに。という感じで、
はい。
終わりますか。
終わりますか。
じゃあ、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。